一般質問。一般質問は、6月16日、17日、18日の3日間行われ、19人の議員が登壇しました。質問は市政全般にわたり、活発な議論が展開されました。一般質問は、3面、4面、5面にも掲載されています。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。自民党新生クラブ、高橋文雄。秦野駅南部土地区画整理事業の早期実現と住民の了解はいかに。1、秦野駅南部今泉土地区画整理事業について。問い、昭和54年に都市計画決定された秦野駅南部土地区画整理事業のうち、B 地区、秦野駅南部今泉土地区画事業の移転保証費が昨年度未執行だった理由と、秦野市土地開発公社所有の代替用地が利用されていない理由はどのようか。答え、B 地区の移転保証費については、権利者に対し移転協力を要請しているが、交渉に多くの時間を要しており、事業が遅れているためである。また、秦野市土地開発公社が所有する代替用地については、B 地区内での用地の先行取得にあたり、地権者と調整を行ったが、利用の希望はなかった。要望、B 地区の建物移転を進めるには、地元住民などに対し、細部まで寄り添った支援をしてほしい。問い、C 地区は都市計画決定を変更する方向で調整し、区画整理によらない方法での整備を進めるため、県と協議中とのことだが、地元住民への説明はどのようか。答え、関係機関と連携し、地域住民に対し、整備の方法などを十分に説明した上で、事業に取り組みたいと考えている。要望、C 地区の住民は昭和54年の都市計画決定以前から区画整理が行われると説明を受けている。区画整理によらない整備を進める場合、早い段階で地元住民へ丁寧な説明をし、了解を得てほしい。創和会原聡。ドローンの有効活用を進めるための体制整備を。1. 本市におけるドローンの活用について。問い、上、本町、南地区の農業委員から、カラスの生息域拡大による影響で、生活被害、農業被害の発生を懸念する声が上がっている。今後の対策として、赤外線カメラを搭載したドローンにより、夜間や目視外の飛行を行うなど、すでに実施している鹿、イノシシ対策に続き、カラスの生息状況調査にドローンを活用する考えはどうか。答え、カラスの活動範囲は隣接する市町村にも及ぶことから、神奈川鳥獣被害対策センターと連携し、調査・研究していきたい。問い、ドローンを山岳救助に活用できる余地があると考えるがどうか。答え、救助隊の捜索活動は、地上からの捜索と合わせて、ヘリコプターによる情報収集や捜索を実施しており、現状ではドローン活用の予定はないとのことである。要望、鹿、イノシシ、カラス、スクミリンゴ害、通称ジャンボタニシ、などの被害対策は、生息域の3階推計から考えるべきで、神奈川県が目指す、神奈川ドローン前提社会における広域的な視点が求められる。将来的に橋や道路の点検整備の分野などにも活用が広がると考えられるが、現在本市でドローンを活用している部署が限られているため、全庁的な視点で操縦者の育成や機材配備の一元的な管理体制への転換・改良を強く要望する。市民クラブ 大野雄二。ソサエティ 5.0 に対応した行政運営を望む。1. ソサエティ 5.0 に対応した行政運営について。問い、情報通信技術 ICT の進化により、もののインターネット IoT、ビッグデータ、人工知能 AI などを活用することで、複雑な事柄の原因の解明や将来予測、最適な対策・計画の検討が可能になると考えられる。このようなデジタル化が進んだ未来の社会像として、ソサエティ 5.0 が提唱されており、他市でもスマートシティを目指した取り組みが行われている。本市でも諸課題解決のツールとして、行政運営や政策決定にICT などを利活用すべきと考えるがどうか。答え、ICT などの先端技術の活用は民間部門のみならず行政部門でも広がっていくと考えられることから、情報収集を図り可能性を注視しながら検討を行う必要がある。本市においても費用対効果や先端技術を活用できる職員の育成などの課題はあるものの、データ入力や定型的事務を自動で行う RPA を試験導入して検証を行い、業務での活用を目指すとともに、新しいソサエティ 5.0 の社会にしっかりと対応できるよう、先進自治体の事例や導入による効果などの情報収集を進めていきたい。用語解説。 RPA ロボティックプロセスオートメーションのことで、これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットにより自動化する取り組み。要望、諸課題解決の道具として非常に有効であると思うので、先端技術の積極的な利活用で先進自治体となることを目指してほしい。公明党横山紫。コロナ禍を乗り越え希望が持てる支援策を。1. 新型コロナウイルス対策について。問い、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、1. 世界恐慌以来の地域経済の急激な悪化が予測されるが、疲弊する中小事業者への支援策は。2. 非正規雇用が多い一人親の所得減少世帯に対する生活状況を把握した上での本市独自の支援は。3. 長期休業による小中学生の学習格差が心配される。読書活動やネット依存など家庭学習に結びつく生活習慣チェックを加えた家庭学習ノートの発展・進化を図る考えはどうか。答え、1. 事業者を伴走型で支援し、消費喚起策として現金循環の相乗効果を生む魅力ある支援策に取り組む。2. 国の支援策だけでなく、児童扶養手当現況届を提出する面談時に状況を見極め、現物支給なども視野に入れ検討したい。3. 児童・生徒の生活リズムの確立を支援するため、生活習慣に関する要素を取り入れるよう検討する。要望、オンライン学習に伴う通信費助成など低所得家庭の学習環境を整える支援をしてほしい。2. エンディング支援について。問い、高齢や遠方の遺族が死亡届後に各課を回る負担を軽減し、煩雑な手続きを一括して扱うお悔やみワンストップ窓口の設置はどうか。答え、死亡届に伴う行政手続きをまとめて行う市民サービスは全国に広がっている。本市も設置に向けて全庁的に調整をしていきたい。無所属、伊藤大輔。都川土地区画整理事業はルールを明確にせよ。1. 財政について。 問い。予算編成にはビジョンが必要。市長は秦野市をどうしたいのか。答え。市政に対する意見は10人十色。市政運営では最大公約数的に様々な事業を展開する。意見。すべての人にいい顔をする必要はない。財源は昔と違って限られているので、トップとしてビジョンを明確に示すべきである。2. 都川土地区画整理事業について。問い。辞めたいと言っている人を辞めさせないということは、民主主義的なプロセスとしてはありえない。この事業から抜けられなくなるタイミング、法的な強制力が発生するタイミングはいつか。答え。現在は準備組合という段階であり、法的な強制力はない。タイミングとしては、本同意の時に、土地区画整理法第18条の3分の2以上の同意が取れ、その後、土地区画整理組合が設立された時。意見。この事業、引き返したくても引き返せない事情がすでにある。反対の人だけを区域から除外すると、この事業自体が成立しなくなる。また、すでに1億円もの税金をこの事業に投資している。1年前、都川住みよい街づくりを考える会は、約2500人もの署名付き陳情書を提出。しかし、議会運営委員会では、議員配布にとどめるという判断を下した。その理由を知ろうにも、当時の会議録には何も残ってはいない。